アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2383回6月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月に入りましたね。今日から衣替えという人もいらっしゃいますでしょうか。今週のオープニングテーマは馬の耳に念仏です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。馬数回だけ乗ったことはあります。慣れてないとお尻痛いですよね。でも食いしん坊な私は馬に乗った記憶よりもその後食べた美味しいカニ料理の記憶の方が鮮明に残っております。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。子供の頃栃木の塩原温泉に行った時にとて馬車に乗ったんです。御車さんが隣に座るか坊主って言われたんで横に座って馬のお尻をずっと眺めてたんですよ。目的地に着いてから御車さんが餌やってみるかって人参を私にくれるんですよ。で私当然喜んでやるんですけれどもその後ちゃっかり親がお金を取られていたようです。お馬さんは特にそういうのを知らんぷりして食べてました。美味しそうでした。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。意外と知られていない iCloud と Apple ID の規約とはという記事が出ていました。今週は収録の段取りがいつもとは違うおかげで違うような状況あるかもしれませんが木曜日のニュースパートではスミレさんに入っていただいてます。
はい、スミレです。おはようございます。
はい、最近休むことが続いたんで皆さんがあ、新人さんかなとかそんなことはない
いやいや、はい、もう、あれですかね、私の声 AI に覚えさせて勝手に喋らせましょうかね。
それもどうかと思いますが。
いやいや。
ここのところ、いろんなサービスが、アカウントが削除される、いろんな理由によってですよ。削除されるっていうお話が続いたので、はい、たまたま iPhone マニアさんにもこの記事が出てましたので、まず最初に取り上げました。Apple の iCloud、そして Apple ID も1年間アクセスがなかった場合、削除するなど、いくつかの規約があるということで。これは知りませんでしたね。iCloud。
そうですね。
ずっと使ってるからあんまり意識したことなかったけど。
うん、
例えば、家族分で別アカで Mac 使うとか、いうことで iCloud してて、はい、そしたらたまたま他の Mac があったからもうそれ使えへんなんて言って。
うん、
まあでも、うちはなかなかそういうんだけど、世の中にはそういう方もいらっしゃるんですかね。
そうですね。
うん、
あとは、仕事用とプライベート用でアカウント分けてて、仕事用のを使わなくなって忘れてしまってるとか、そういうことはあるかな。
まあ、あるかもしれませんけどね。iCloud は1年以上使わず放置するとアカウントが削除される場合があるということで、必ずすぐ削除されるとは限ってはいないと思いますが、
うん。そうですね。
アカウントに関連付けられたメールアドレスを通じて30日前の通知を送ってくれるそうです。
親切ですね。突然消えたりしないのはありがたいと思いますね。
まあ、お金取るサービスやからそれぐらいはしてくれていいやろと思いますけどね。
まあでも iCloud 無料アカウントだったらお金取られないじゃないですか。
まあまあそうですけど。そもそも Apple 製品何も買わなかったら iCloud アカウント発生しませんからね。
まあ、強いて言うなら iTunes ストアで買ってたりしなければってところですよね、曲を。
いずれにしてもなんか Apple 製品に関わってないと iCloud をアカウントを取るっていうことにならないでしょ。うん、まあ、そうですね。うん、Apple さんはそこは商売ですよと。はい、全部が全部無料でやってるサービスとは違うんですよって思ってしまいますけど。Apple ID が設定できる数には上限があるって、これはまあよく知られたことですよね。
うん、いくつなんですか、上限って。
これ6つちゃいましたっけ ?Apple ID、ちゃうかな。これ記事
で。今、記事に書いてあるのは1台の Apple デバイスで1年間の間に設定できる ID の数は3つ。
3つ、3つです。はい。前に、そうそう、iCloud アカウントでいろいろ縮まって作り分けたんですよ。そしたら3つ目で止まったから、はいはい、もうちょっと作れるかなと思って、自分で勝手に6つやめたけど、今からしたら3つなんですね、じゃあね。
なるほど。
つまり1台の iPhone でアクセスできる iCloud は3つまでということです。
なるほど、なるほど。 ていうことは、プライベート用、仕事用、別宅用みたいな感じでできてしまうわけですね、三つ。
別宅で何ですか教えてください。別宅で何ですかそんな余裕のある生活してみたいですね。
そうですね。
お前、iCloud 無料ストレージは 5GB ですけども、アカウントを3つ作ることによって、1つの iPhone でバラバラにアクセスすることになると思いますが、最大 15GB を使うことができると考えていいと思います。まあでもね、iCloud、クラウドバラバラはしんどいですよ。
まあめんどくさいですね。
ねえ、どんなでかいファイル来るか分からへんのにね。まだ同じ Apple ID を紐付けることが可能なデバイスの数にも上限がある。これこそ昔の iPod の頃からずっと言ってた。
あ、そうですよね。うん。
一つの Apple ID には一度に10台のデバイス、うちコンピューターは5台までしか関連付けられませんという。これですよ。これマック買いすぎ人間はいつもこれで困る。
あと、長く使ってる方なんかだと、昔のデバイスを取り消ししてなくて、
そうそうそう。
残っちゃってるとか。
Mac が5台までなんですよ。
ああ、なるほど。
スメさん言われたように、前の Mac が壊れたわけじゃないけど、あんまり使うようになってしまってるけど、それ、音楽入ってるとき、たまに聞きたいねんと思ったら、消せないんですよ。
はい、ああ、確かにそうですよね。
いつもMac を新しく買ったときに、登録できませんとか言って、どれか消してくださいとか言われるんですよ。うん、ようありました、これね。
もうちょっと融通聞かせてほしいなって感じがしますね。
Apple ID イコール iTunes サービスとかうんぬんいろいろ発生するから、例えば一つの楽曲に対してのライセンス何台までとか、ああいうものの縛りがあると思うので、そこを考えた時にあまりむやみに台数増やせないっていうのがあるかもわかりませんね。
最大10台っていうのはまあまだいいんですけど、
はい、
Mac が5台までっていうのはちょっと人によってはきつい人もいるんじゃないかなと思うんで。
もうあれやったら別に Apple ID 作るしかないですね。
そうですね。
その代わり購入した楽曲とかゲームとかもう一回一から買い直しですけどね、そっちで。
ああ、そうなっちゃいますよね。
ゲームなんかやったらスコア別になるしね。あんまり嬉しくないですよね、うん。まあこの記事他にもその Apple ID のデバイスリストからデバイス削除する方法とかいろいろ便利に書かれてますんで、また皆さんご覧になってください。記事の最後の方に有料プランの iCloud Plus っていうことが書かれてまして、ストレージ容量が増えるだけじゃなくて、iCloud プライベートリレー、サファリでウェブを閲覧する際にプライバシーを保護する仕組みなどが使えるようになるという。スミルさんは今 iCloud 何ギガなんでしょう？
有料プランの一番安いやつにしてますね。何ギガだったかなこれ。15とかそんぐらいですかね。
50ギガですか？
50かな？
そうですね。月額130円。
あ、そうですね。そう。130円で50ギガなんで、まあ安いもんですよ。
私は今200ギガなんですよ。
おお。
でね、危ないですよ、そろそろですよってずっと言われてるんで。
ああ。
で、Google にもそれ言われてる。もう 80% 使ってますよ、どうしますかって言われてる。
おお。
消しまくりですよ、もう週末は。仕事の合間時間見て。もうこれしゃあない、どっか移そうとか言ってね。やってますけど。
私、たまにドロップボックスで言われるときあるんですけど。
はいはいはい。
ドロップボックスは無料プランで、最小限の使い方してるんで。
はい。
たまにちょっと自動でログを残す的なものの保管場所に使ってたりするときがあって。
はいはい。
そうするとログが溜まってって、容量圧迫して警告が出るみたいなことがあって。
それ何か定期的に書き出すようななんかしたらいいんじゃないですか？
定期的に警告出たら、古いデータ消してるんですけどね。
あ、ほうほう、
バックアップデータなんで。
あ、バックアップ、
ね。別になくても、古いものはなくても構わないので。
まあ、そういうふうに、Apple の管理しているアカウントでもそういう上限があったりするという話の後、
はい。
IT メディアさんにもこういう記事が出てまして、Google の2年放置アカウント削除、YouTube 投稿赤は対象外に、という記事が出ていまして、Google が、2年間使用またはログインされていない個人用 Google アカウントを削除する新ポリシーについて方針を示しているということです。 YouTube の動画を含むアカウントは対象外にするという方針でもあるそうですね。
ということはワンボタンの声チャンネルのアカウントは消えることはないと、はい、投稿はされなかった
として、まあ、だって2年間ログインせえへんかったらね。
そうですね、
2年間ログインせえへんってないと思うけど5月16日の発表当初、Google は対象のアカウントについて事前に通知の上で、フォト、Gmail、ドキュメント、ドライブ、ミート、カレンダー、YouTube といったコンテンツごと削除すると告知していたんだそうです。これ実際には今年の12月から開始する予定というんですけども、まずはアカウントそのものを作ってみたけど全く使ったことがないっていうアカウント、
はいはい、
ものから削除されていくそうです。
なるほど。
間違って作ったとかね、なんかよくわからんままに作って、うん、その作ったことさえもユーザーさん忘れてるとかいう可能性あるんで、そういうものはもう削除する、
まあ確かに、
うん。どうしてもでも事情があってそのアカウント削除されたら困るっていう方は、最低2年に一度は Google のメールの送受信とか YouTube 動画を視聴するといった操作を行ってください。ただね、やっぱりこういう意見出るなと思いました。記事にも書いてます。ユーザーからは個人、お亡くなりになってる方ね、個人の記録や投稿がなくなってしまうのではという反発の声も出ているということでね。
これは YouTube に限らず、この間 Twitter で同じような話が出た時にもまあ言われたことですよね。
そうですね。まあその方の記録として誰が管理する人がいてね、そのアカウントを利用したらいいんでしょうけど、はい、今の時代ですから誰もそのアカウントを触れない、うん、一応浮いたみたいになってるっていう話もね、うん、あったりするかもですけどね。
ただそうすると Google も商売でやってる部分もあるんで、うん、動いていないアカウントを残し続けるわけにもいかずっていうところで、なかなか、ね、うんうん、お互いに幸せになれない状態になっちゃってますよね。
Google のどっかでまた白書のような形で出してるのかもしれないですけど、全体の中で何割そういう全く使った形跡のないアカウントがあるのかとか、
うん、
無駄って言ったら変やけど、あまりにも有益な使い方がしていないアカウントがどれだけあるのか、そういうのをちょっと出してほしいですよね。
まあ確かにそうですよね。
その数字を見て我々も、ああまあそこまでやるんやったら減らすしかないかなとか、ね、うん、全体の 1% ぐらいですって、いや 1% やったらなんとかそっちでしなさいよみたいな気もするけどね。うん、
アカウントの削除に関して Google の場合はどうかわかんないんですけど、ツイッターに関して言うと、はい、確かイーロン・マスクさんがツイートしてた感じを見る限りは、使われてないアカウント名を新規のお客さんに開放したいみたいな、
そうそうそう、
そういう意図があるらしいんですね。ただ、うん、それって一見するといいことに思えるんですけど、元々あったアカウントになりすますこともできてしまうんで、はい、ものによっては非常に危険だなと。実際にホームページとかの URL のドメインなんかで結構そういう話ってあるじゃないですか。
はいはい、ありますよ。
使ってない古いドメインを開放したら詐欺集団がそれを買い取って詐欺サイト作っちゃったみたいな話とか普通にあるんで、今その iPhone に電話番号2つ入ってるんですよ。そのメインの番号の他にデータ通信用の SIM の番号が入ってるんですけど、
はい、
そっちのデータ通信用の SIM の電話番号が、値段安かったんで、データ通信専用じゃなく音声契約になってるんで、SMS が届くわけですよ。そうすると、どうもその番号を前に使ってた人のものらしい二段階認証の SMS が最近よく届くようになってて、気づいてくれっていう。
それなんか詐欺っぽく誰かがそういうふうに思う。
まあその可能性もあるんですけど、ただ、それだと URL とかついてるじゃないですか。詐欺サイトに誘導するような。まあね、そうじゃなく、二段階認証の数字とかアルファベットの羅列だけ届くんで、どこそこにアクセスするのはこの数字ですみたいな感じで届くんで、おそらく詐欺的なものじゃなく本当に前使ってた方が設定変えるの忘れてるんだろうなっていうところなんですけど。
まあ前にも番組で話しましたけど、初めて自分で電話回線引いて、
はい、はい。
夜寝てると、その父がチリチリってなるんですよ。古い。
はいはい、
わざと古い電話買って、アンティークっぽくしようもんだから、はい。チリチリチリンって変な音になるんですよ。で、電話出たら、夜分に恐れ入ります。私何々と申しますかって。変な電話やなと思ってたんですが、詐欺にしたって変じゃないですか。
はい。
どっかの大使館に勤めてる人の電話番号やったんですよ。私が取った電話。
ほうほう。
なんか知らんけど、重要そうな電話がかかってくるんですよ、時々。それ困った。いや、すいません、私今ここういうで、前の電話番号の人に言ってもらえませんって、そう言っても、あ、大変失礼しました。はい、それはそれで終わるんやけど、はい、またその
外国から、別の人から。
そうそう、別の人から国際電話なんか知らないけど、かかってきて、だんだんそういう電話なくなったから、もういいかと思って、うん、もう言わなくなった。Google もそうやし、Twitter もということで、ここのところ、大手のアカウントの何か動きみたいなのが、ちょっと目立つなって私は思ってて、うん、
はい、
これってなんかこの先に待ち受けてるものを知っててなんかみんなやってんじゃないのっていうなんか私の個人的なその懸念というかあるんですけどね。
なんかしらあるのかなという感じがしなくはないですね。
例えばオープン AI とかこう人工知能、はい、これが広まることによってアカウントが膨大にあると何か非常に困ったことがサービスやる側にとって起きるので、今のうち整理させとこうと判断したとかなってんじゃないのっていうね、勝手に邪推するわけです。オープン AI の話が先週は進展がありまして、これはスミレさんのお書きになったアスキーの記事でご紹介しますが、 iOS 版チャット GPT 日本でも配信開始、紛らわしいアプリに注意という記事がありまして、私はこの記事をスミレさんが書いた記事とは思わず普通に検索してこの記事にたどり着いて読んでました。 ねえ、変えてくださいよ、その紛らわしいアプリの一覧。これが紛らわしいアプリですよ。
いや、それはもう検索してのお楽しみですよ。
そうですか。アメリカで先行配信していました、オープン AI 社のオフィシャルアプリ、チャット GPT という名前で、これ、日本語も通るんですけど、はい、なぜか日本のアップストアではダウンロードできなかったんですよね。
そうですね。なんで、アメリカのアップストアのみの先行配信って感じで。
そうそうそうそう。
やってたんですよ。
なんか、アメリカアカウント持ってる人がなんかダウンロードしてできたとか書いてて悔しいとか思ってたんですけど。はい、ついに日本でも。入れました？
そうですね。
入れました。
入れました。入れました。
記事書いてるもんね、それは。
まあそうですね。
ブラウザ版と同様でキーボードと音声入力対応っていうね。
はい。
これでもね、レスポンス早いですよね。
そうなんですよ。ブラウザー版でずっと使ってたんですけど。
全然ちゃう、う
ん。そう。あれに比べたらもうサクサク返ってくるんで、ね、ブラウザー版とは何だったのかっていう感じになってるんですけどね。
いや、結局ブラウザー通すってことはそういうことなのかなって思いました、はい。やっぱりアプリはすごいなと思ったんですが。で、これは、チャット GPT プラスの契約者であれば、はい、このアプリを通じて GPT-4 などの有料プラン向けの機能も使えると。
そうですね。ただ、ね、これちょっと記事だと触れられなかったんですけど、
はい、
今、チャット GPT プラスの契約者の方だと、はい、プラグインの機能が使えるようになってるんですよね。
はい、
いろんな機能と連携できる。そのプラグイン機能には対応してないんですよ、iOS アプリ。
まあ、iPhone のアプリの特性上そうなるでしょうね。
まあ、そうなんですよね。プラグイン的な形で機能を追加していく仕組みと、はい、アップストアのルールがちょっと相性が悪いのでそうなっちゃうんですけど、そこがちょっともったいないなという感じはしたんですけどね。
使いこなしたい人はまたそれなりのアプリ探しますよ。そういうものをやりたい人は。
確かに。
普通のチャット GPT だと、絵描いてくださいっても描けないって言われるんですよね。はい、なんか電話で話してるみたいになるんですよね。
ああ、なるほど。
文字でやってるけど。
はい。はい、ちなみに、電話 GPT っていう、電話でチャット GPT ってやるサービスもある
んですよ、ね。あれ、探したけど、内容なかったんですよ。あるんですか？
あれは、私も実際に試したんですけど。
あ、本当に？
ただ、期間限定のテストだったかな。記事を書いた覚えがあるんで。
電話ってローマ字？
いや、普通に日本語ですね、確か。
あ、でも、あるにはありますけど、電話 GPT では AI を喋るね。はいはいはい。
デモ版ですね。3月私が書いた記事なんで、はい、今ちょっとどうなってるのかな
ーって。チャット GPT 電話でできる課金サービスですね。
そうですね。まあ私が試した時はそのデモ版で、通話料は自分で払うことになるんですけど、
はいはい、
利用料は無料だっていうんで、いくつか試したんですけど。うん、
月額3000円からですか？
みたいですね。
文化系トークラジオライフってね、番組、ポッドキャストもあるんで、次で、まあ、毎回よく聞くんです、はい、その中で、前回の特集は、テーマはオープン AI あったんですよ。
はいはい。
で、その中に、割と日本で高齢者の人がチャット GPT を話し相手に使ってるっていうのが話題になってて、うわまさか自分と寝ようとしてる人がいたなんてと思
う。あ、そっか。山村さんは人生相談をしたりとかするんですよ、ね。
人生相談とか、まあ、まともな答え返ってくるとは思ってないけど、なんかちょっとしたこう、会話的なことね。
はい。
いうのを、トーク、一応こう短くてもやりとりできるんで、はい、まあ、暇つぶしにはいいよね、という。そういう AI の使い方、十分ビジネスになると思いますよ。多分もうそんな用意してる会社あると思いますけどね。だからこの電話 GPT もそういった形に進化する可能性はあるかなと思いますけどね。
はい、ちょっとレスポンスがワンテンポどうしても電話回線、両方改善して時間かかる感じではあったんですけど、面白いサービスだなと思ったんで。
また別に IT メディアさんにありまして、チャット GPT でテレビ字幕を自動翻訳、ピクセラがスマートテレビ向けアプリ開発という記事が出ていました。大阪の会社なんですよ、ピクセラさんね、
はい。
古い Mac ユーザーなら知ってますけども、キャブティっていうハードウェアとソフトをセットにした商品をピクセラさんが以前出してて、当時の Mac ユーザーはそれを買って、テレビアンテナとそれを繋いで、それを今度また Mac につなげると、USB で繋ぐと、Mac で録画ができるという。
は
い、
お
テレビドラマをね、まだハードディスクレコーダーが高くて買えなかった時はね、Mac にそういうのを繋いで録画してましたよ。もうあっという間ハードディスクなくなるんだよな、容量が。
ああ、でも私も Windows だったんですけど、似たような機材を入れて使ってたことはありますね。まだアナログ放送の頃ですけど。
そうそう。いや、Windows はそういうボードやとか周辺機器いくつかあったのに、Mac はそのキャプティぐらいしかなかったんですよ。
はいはい。
うん、まあ、それは探せばあったかもしれんけど、そんなメジャーじゃなくて、やっぱりこのキャプティが一番メジャーだったんで、
はい、
ボーナス入ったら買うみたいな人結構いたように思いますけどね。まあ、そのピクセラさんが、やっぱり持ち屋っていう感じなんですけど、テレビの関係っていうことですと、ここにもやっぱり製品を出したということですね。 チャット GPT を活用してテレビの字幕を様々な国の言葉に自動翻訳するスマートテレビ向けアプリの XIT と書いてサイトと読むんですが発表しています。この秋から国内のホテルなどに提供するということで、一般小売が出るかどうかはちょっとわからないですね。
そうですね。
サービスやから。放送波で届く難聴者向けの日本語字幕データをチャット GPT に送出して、自然な外国語に翻訳した結果を映像に同期させて表示する。英語、中国語、韓国語、ポルトガル語に対応。まあ、割と日本にやってくる外人さんの層を狙った言葉。
まあ、そうですね。
ピクセルがホテルなどに提供しているビズモードっていうサービスがありまして、それのオプションとして販売するそうです。Android TV 搭載のスマートテレビにホテル独自の案内画面などを追加して提供するサービス。ということなんで、これ Apple 要素があまりないよ。あ、でも ありますわ。Windows PC やスマートフォン、iOS、Android のテレビ視聴アプリ、サイトにも同様の機能を追加する計画があるそうです。
なるほど。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけて Twitter でつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。5月17日ですが、ハゲマボさんから、当然といえば当然やけど、パラレルを動かしている M2 MacBook Pro はバッテリー持ち半分ぐらいに低下といただいてましたが、M2 MacBook Pro 持ってて羨ましいなぁと思う限りですけど、羨ましいからバッテリー持ち半分ぐらいでもそんなん全然かわいそうじゃないです。そんなん、ええのを持ってるからやんっていう、すみません、すねたこと言ってしまいまして。パラレルしょっちゅう使う人います、この中に。
いや、全く使わないですね。
はたまに使うぐらいですね、はい、
結構他のもん引きずり込まれて重なったりしてます、並行してなんか。
まあそうです、他の重い作業は変えないと本当全部遅くなっちゃうので、はいはいはい、同時に使うというか、やっぱりパラレルズ使ってる時はそっち上の Windows をメインに使うみたいなことが多いですね。
はい、MacBook Pro やからバッテリーの持続が短くなるのはちょっと困りもんですね。パラレルも VMware もサスペンド機能みたいなのついてましたっけ？
サスペンドついてます。
だからやりかけの作業をそこに止めといて、はいはい、で、まあなんなら途中で再起動入れても、その前の続きはまた立ち上げたりやってくれる。
はい、うん。できるはずです、
ね。全部のアプリケーションでいけるんですかね、はい、そんなんわかんないね。
いや、それはわからないですけれど、はい。
よく 3DCG やる方でね、そういうのを重宝するんですよね。5月21日、現11さんからは、映画館に行きたいと思わない一番の理由が、不必要なほどの爆音です。ライブもしっかり。そうか、ノイズキャンセリングイヤホン使えばいいのか、といただいてまして。これは前に AirPods Pro のライブ行った時の使い方いう話をニュース取り上げた時のことですね。
そうですね。
あれは、あの時はスミレさん確かいらっしゃらなかったんじゃないですか。
あ、そうですね。私いなかったですね。
一番ライブの話だとスミレさんが一番経験あるかと思ったんですけど。
ライブの会場で耳栓をするっていうのは、まあよくある、バンドとかやってる界隈だとよくある話なんですけど、まあそれ用に Amazon とかで1500円ぐらいで音楽用の耳栓とか、そういうのも売ってるんですよね。で、私はそれ使ってるんですけど、知り合いなんかはこの間、やっぱり AirPods Pro のノイズキャンセリング使って、音を減らしたりとかしてましたね。
それはどうなんですか？アーティストさんから見た場合の印象ってどうでしょうね？
いや、全く問題ないですね。結局、ライブハウスの音って、まあ少なくともロックバンドとかの音に関しては、必要以上にでかくなってるっていうのは確かにあるんですよ。まあどう考えても無駄に大きいだろうっていうのはあって。
そうそうそう。
で、そうすると絶対耳を守らないでいくと、まあ耳を悪くしてしまうんで、何かしら守る手段を取った方がいいんですよね。なので、はい、私もそうですし、少なくとも私の知る限り、ほとんどのアーティストさんは耳栓をしようがしまいが、別に何というふうにも思わない感じですし、むしろ耳栓してくれって言ってる方の方が多いんじゃないかなとは思いますね。
へぇ、そうですか。
聞いてみると思うんですね。
ね、
もう全然そんな使ってる人いないんやとばかり思ってました。
ちょっと前も、ツイッター上で結構その辺話で、ちょっとした炎上騒動じゃないですけど、話題にはなったんですよね。やっぱり耳栓をしたりするのが失礼なんじゃないかっていう風な、
そう私もそれをねちょっと思いました、ね、
おっしゃった方がいて、まあそれはそれで一つの意見だと思うんですけど、アーティスト側としては自分たちの曲を聴いた結果耳が悪くなっちゃったっていうんじゃ不幸ですから、やっぱりそういうことは避けてほしい、だから耳栓はちゃんとしてほしいっていう風におっしゃってる方多かったですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの象が踏んでも壊れない。
自宅でうっかり AirPods をカーペットに落として上から足で踏んでしまって割れてしまってるけど、なんとか音は出てるとか、 iPhone を撮影のために道路に置いてたらよその車が来て踏まれたと思ったけどギリ助かったとかのお話をお待ちしております。次回の配信は6月3日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。